松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小樹園理事長の松倉のりお先生にお越しいただいております。それでは今週も松倉先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月は薬についてお話を伺っておりまして、はい、前回は薬の種類とかね、
はいはい、
いろんな飲み方とか教えていただいたんですけれども、うん、薬を病院や薬局でもらうときに、うん、必ずお薬手帳はありますかって聞かれるんですよね、
はいはい、
で、まあ、お薬手帳にシールを貼ったりとか、
うん、
あとは別紙にこの薬の何に効くかとか、
うんうん、
副作用はこういうことがありますよみたいなことが書いてあって、
うん、
ちょっとその副作用を読むと、
うん、
出してもらったんだけど、
うん、
飲んで大丈夫かなとか、
うん、
例えば1回に2錠って書いてあるけど、
うん、
1錠にしといた方がいいかなとかいろいろね、副作用についても考えてしまう患者さんもおられるかと思いますが、いかがですか？
そうなんですよね、個人差が大きいですけどね。てか先生が言った中大丈夫って、まあ、そういうふうに思ってくれる人もいれば、
はい、
まあ、中にこう気真面目なんでしょうけど、
うん、
ずっと隅から隅まで読んでね、するとあれが変なことに作用の部分と副作用が全く同じ大きさで隣に書いてあるから、
はい、
じゃあこの作用と同じぐらい副作用もあるんだなって、うん、そういうふうに感じる人もいるんですよね。
確かに字の大きさ一緒ですね。
字の大きさも一緒だし、しかも隣に書いてあって同じように、はい、同じスペースで書いてある、
うん、
本当は副作用のところあの3分の1ぐらいの大きさで書いてもおかしくないんだけど、
うんうん、そうですよね、
まあ、そうもいかないんで、
はい、
だからその辺のね、ことで別に大きさが同じだから同じように出るってことじゃないんですよね、
うん、
もちろん副作用のパーセントもものによって違いますけど、
はい、
まあ、数パーセントからね、人によっても違いますけど、そんなに抗がん剤なんかは別ですよ、
はい、
特殊な薬は別ですけど、一般の薬はね、そんな副作用が強いものは世の中に出せないようになってんですよ、
うんうん、
だからそんなに必要以上にね、
はい、
怖がることは本当はないんですけど、逆にね、性格がね、すごい生真面目な人だと、
はい、
そういうふうに考えたりしてね、
うん、
うん、
そっちばっかり心配になってしまって、
心配になって逆に言った通り飲まないとかね、
うん、
これ半分ぐらい、逆にそっちがまずいんですよね、
はあ、
これ副作用がこのようになったら半分にしとこうとか、だから2錠飲んだ方がいいですよっていうのを1錠しか飲まないとかね、固くなり自分で判断するとかね、うん、
はい、
そういう方の方がちょっと問題ありますね、
はあ、やはり指示された通りに服用するっていうことが大事ですね。
そうですね、でもしそれで自分でなんかちょっと血圧なんか下がりすぎてとか言えばね、実際測って、うん、先生に言えばね、先生の方で調整して少なくするとかね、
はい、
また逆に足んなければ増やすとかしますので、
うん、はい、
自分で基本的には量を適当に変えない方がいいですね。それは危ないですね。
かえってね、
かえってね、
良くないってことですね、
はい、と思いますね、
うん、あと必ずこれ3日間飲んでくださいとか、
うんうん、
5日間飲んでくださいとか、
うんうんうん、
あるじゃないですか、
うんうん、
で特にもう良くなったら飲まなくていいとか、
うんうん、
そのあたりはどうなんですか？
風邪の薬なんかはね、症状が全く取れれば例えば5日水泡されたけど3日で治ったら飲まなくてもいいってことあると思いますよ、
うんうん、
ただ例えば膀胱炎の薬なんかね、
はい、
女の人多いと思いますけど5日間処方されてでしょ、はい、あれやっぱり5日間飲むことによって症状取れてもね、また菌が残ってたりとか、
はい、
それから完全にいなくさせないとまた再発しやすくなるんで、うん、とかいろんな理由で菌が決められてるので、
はい、
必ずしも症状イコール薬薬やめていいってことともないんですよね。
あ、そうですね、はい、
うん、
あ、それを自分勝手な判断ではダメですね
と思いますけど ね、
そうですよね、うん、まあ良くなったからいいやって思って、
まあ、風邪の薬ぐらいはいいそうかもしれませんね、
うんうん、はい、わかりました。それから自分にとって初めてもらう薬、
うん、
あ、今までもらったことがないなっていう薬に当たることあるんですけど、
うん、
なんか最近サイン求められたことあるんですが、
はいはい、これ去年ぐらいからなんですけど、
ええ、
国の指導でね、 特にあの生活習慣病って言われるね、高血圧とか高脂血症とか糖尿病なんかは、患者さんにもちろん説明するでしょ、
はい、
説明したことを文章にして、それで運動してますかとかね、
はい、
それから食事は何回とってますかとか、そういうこともチェックして、
うんうん、
それで採血をいつやったかとかも書いて、
はい、
でそこであの自分のドクターのサインと一緒に患者さんの証明をもらうことになってるんですよ。最初だけはね、特に、はい、だからそういうことで前はね、そのサインまで求められなかったんだけど、
そうですね、
まあ、カルテには書いてあったんですけどね、はい、今はそうなってます。
なんかこうきちんと患者さん本人にも理解してもらうっていう意味ではいいのかもしれませんけどね。
あと記録を残すっていう意味でもね、うんうんうん、まあ、そういうことですかね、それに関してはね、
はい。それから薬の量っていうんですか、
はいはい、
錠剤2錠とかもありますけど、例えば薬でも最初もらったのは10ミリだったんだけど、うん、次に行った時には5ミリになってたとか、
うんうん、それはね2つ意味があって、同じ薬をね、例えばこんなにいらないから検査値が良くなったから半分にするっていう意味の5ミリもありますけど、
はい、
実は違った種類の薬、例えば高脂血症にしてもね、いくつかの種類があって、
はい、
片方は10ミリが標準なんだけど、片方は2ミリが標準っていうのもあるんですよ、
はい、
で決して2ミリの方が5分の1しか効かないっていうことじゃないですよ。それは2ミリの方がかえって効きがいい薬だから逆に2ミリなんですよ、はい、だから少なくて済むから、
うん、
だから人によってはね、それ誤解して前10だったら今度は2だからなんか5分の1しかこれ効かないんじゃないかと思う人もいなくはないんですよ、
はい。
それは、ね、薬によってその適正な量って決まってるので、うん、その辺のね、あんまりそこだけにこだわってね、はい、あのミニスその名前の方を忘れてね、うん、そこだけこだわってもしょうがないですね。逆に少なくて処方された時はそれで効きがいいと考えた方がいいですよ、
うん、あ、そうですね、
う
ん、
そうそう。
あとはもう不安な方はね、お薬いただく時に薬剤師さんも結構説明してくださるじゃないですか、
う
ん、
そうそう、聞けばいいですよね。
そうですね、
うん、あの決して同じ成分じゃないので、うん、同じ効果があったとしてもね、
はい
はい、そういうことはありますね、誤解しやすい点としては、
うんうん、
あとは誤解しやすいことありますかね。ちょっと難しいんですが、抗学位製剤って言ってね、
はい、
構造式がね、右と左で逆になるような薬が結構あるんですよ、
うん、
でそれに対して L 体とか D 体とか名前書いたんですけど、
はい、
中にはね、私はその前に L とか D がついてない方がいいとかねそういうこと言う人もいるんですよ絶対納得しないわけ、
はい、
これはほとんど人間があるのは多分 L 体ですよ、人間に聞くのはって言ってもさ、うん、私はそういうのついてない方がいいとか言ってね、だからなんかね、それはやっぱり科学的な意味があって、逆についてないのは L と D が混じってるかもしれないんで、
はい、
逆に、ね、不純物が混じってる可能性もあるんで、
うん、
あんまりそういうところに、ね、こだわらない方がいいとは思うんですけどね。
でもまあこだわる人はこだわるかもしれませんね、
うん、こだわる人ね、すっごい小さいところにこだわるんですよ、はい、でも逆にこだわることによって私病気作っちゃうんじゃないかと思うんですよね。人間ってね、あんまり細かいことは言葉ってね、やっぱ生きてらんないですよ。
そうですね、
うん、だってそうじゃないですか、これだけ、
うん、
逆にそっちの方で病気になっちゃう、ね、
あと薬といえば食前にこれは飲んでくださいとか、
はいはい、
これは食後に飲んでください
、はい、それいいポイントですね。それはね、
それは何で違う、
それは結構守った方がいいですね。
あ、そうなんですか。
それはあの飲んだ後の胃の中に入るじゃないですか、はい、で胃酸のね、食事の後を飲んだ方が、胃酸がね中和された後飲んだ方がいいとかね、
はい、
それから逆にあの漢方なんかは食事の、まあ、間に飲めとかね、前に飲めって言ってるでしょ、
はい、
だからそれやっぱりそれなりの意味がやっぱり言ってるんで、
はい、
そこは守った方がいいですね。糖尿病の薬もそうですけどね、
はい、
食前に飲めとかね、
うん、
なかなか忘れやすいですけど、
うん、そっか、やっぱり意味があるんですね。
それ意味があります。ただね、食後何分かとかね、またこだわりしてるんですよ、うん、食後5分10 15分ですかとかねその辺はまあ30分以内ぐらいのね、
うん、
アバウトな感覚でいいですよ。
あんまりね
、うん、
そうですね、
うん、
だから食前って言っても本当に食べる直前じゃなくてもいいわけですよね。
そうそうそう、
30分程度の、
そう、普通は30分ぐらいでだけど忘れちゃうのよね、うん、食前を大体、
はい、
食べちゃってさ、
うん、食べてからあれ飲まないされた
っていうのはその時はね、次の食事の間に飲んでいいです。
あ、次の食事に来るまでの間に飲むっていうことですね。寝る前に飲んでくださいっていうのも時々ありますね。
それはそうですね、睡眠剤とかね、あの眠剤なんかそうですね、寝る前に飲むのは効きますもんね、
はい、あと薬もアレルギーの薬もそうなんですけど、1日に1回だけでいいっていうものもあれば、
うん、
1日朝昼夕って3回飲みなさいっていうのもあるでしょ、う
ん、それはね、薬の種類によって半減期、難しくて半減期なんですよね。薬がどのぐらいで半分になるかっていう、それが長い薬は1回で済むし、
はい、
それが短い薬は 3回ぐらい飲まないと、要するにあるレベル以上に薬の濃度がないと効かないので、
はい、
血中濃度っていうんですけど、
はい、
それがあの、ね、長い薬と半減期っていうのは半分になる時間が長い薬は1日持つので、
はいはい、
そうなってるんですけど、まあ、それでもねやっぱりだんだん薬を飲んでから時間経つと落ちてきますので、
うんうん、
例えば典型的に逆流の薬があるでしょ、逆流って逆流性食道炎の薬、
はい、
出す時もね昼間逆流って胸焼けなんかが強い人は朝飲みなさいって言うんだけど、逆に言うと夜ね朝起きた時に胸焼けする人いるんですよ、
はい、
なぜかというと寝てる間に胃液逆流しやすいんで横になるんで、
はい、
そういう時は逆に寝る前に飲んだ方がいいとかね、うん、1日効くといえども、
はい、
そういうちょっとした違いはあります。眠くなる薬はなるべく夜、うん、飲むとかね、
はいはい。さあ今日もあっという間に時間になってしまいました。
そうです ね、キリがないね薬の話
ですよ ね、でもまあ副作用のことも、ね、そんなに気にしないでっていうこともよく分かりました。
あんまり細かいところにね気にしない方がいいです、ね、だけど大事なことはね数字化してつけることですよ。血圧だったら血圧つけるとかね、うんうん、定期的に採血するとかね、
はい、
数字で見える化するっていうんですけど、それが一番正しいと思いますね。あんまり適当に自分で減らしたりなんかしない方がいいですよ。
わ、はい、かりました。今日もありがとうございました。
どうもどうも、なんか参考になれば幸いです。
ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。